ありがとう、作家の本田健です。今日は汚れを払って軽くなる、方法5選についてお話したいと思います。よくねこれ聞かれるんですよね。こうスピリチュアルな方から、健さんどうやって邪気を払ったりとかしてるんですか、例えばお塩を持ってるんですか、言われることあるんですけど、でもねずっとお塩を持ってなんか誰かが来たらピュッピュッってやったら感じ悪いですよね。だから、そういうことはしてませんが、僕がそういうエネルギーとどうやって付き合ってるのか、これもね皆さんに参考になるのかなと思ってお話していきたいと思います。さあでは5選いきましょう。まずですね、その汚れを払ってっていう前に、まず汚れって何なのかっていうことからスタートしましょうか。これはねそのスピリチュアルな人ってよく話すんですけど、そもそもなんか清い状態と汚れの状態があるっていうことを考えてしまうと、例えばなんか手がバイ菌だらけな気がしたりとかしませんか。コロナの時ってなんかいつも手洗ってるうちになんかすごい普段汚い感じがしてしまったりとかしますよね。それはだから言ってみれば自分が汚れた状態だと思ってるっていうこと、そこから来てるんだと思います。人によってはね、その、こう、精神的に疲れたりとかすると、もうずっと手を洗わなくちゃいけない脅迫症になる人もいるんですよね。あるいは、その、電車で釣り革がつかめないとか、なぜかというと、そこバイ菌だらけだっていうふうに思うからなんです。なので、あんまりね、その、汚れてるとか、バイ菌だとかっていうふうに考えると、ちょっとね、神経質になってしまうので、僕はそこまで神経質になる必要はないと思う反面、やっぱりこう、エネルギーのやりとりで、なんとなくなんか嫌な感じがしたとか、そういったことで日常的にあるんじゃないかと思います。例えば、誰かにですね、すごく押し売りをされたりとか、ぐいぐい来られたりとか、なんか道端で歩いてると、ちょっといいですかってアンケートがあったり、いっぱいぐいぐい来てなんか物を売りつけられそうになったりとか。あるいは好きでもない人に好きだって言われて、なんか付き合ってくれって言われたりとか。これは女性なんかは多分そういう感じるんじゃないかと思うけど、なんか、ね、オーラを侵食されたような、そういう気分になるときありますよね。あるいは満員電車でぎゅうぎゅう詰めになったりとか、取引先の人と打ち合わせしてる時にすごく相手が、なんかこう、お怒りでですね、ずっと文句言われたりとかクレームつけられたりとか、まあ、電話でなんかお客さんからすごく怒りのお電話いただいたりだとか、まあ、そういう時にやっぱりエネルギーって受けてるんですよね。なのでそれをどうやってこうきれいにしていくのかって話をしたいと思います。僕はですね、まずそういうふうなことが起きたときに、それを認知するというところからスタートしてますね。例えばだから、わーって誰かに言われたりとか、悪意とか敵意とか、あるいはこんな辛いことがあったんですっていう人には、なんかベトーってなんかこう、なんて言うんでしょう、こうエネルギーを、こうなんかつけられたみたいな、そういうふうに感じるときが結構あります。そのときはですね、言ってみればこの辺にオーラがあったとしたら、なんかペンキをね、ベトってつけられたみたいな、そういうふうな印象ってありませんか？そういう時、例えば誰かと話してて、なんかその人の旦那さんがこうしたしてって言っても、ずっとなんか自分の問題ばっかりをね話をして、ああ、あなたと言うとすっきりしたとかって言われて、自分がその人と会った後家帰る時なんかすっごい疲れたって、それはその人の邪気がこっちに来てるからなんですよね。いや、そういう時には僕はどういうふうにするかというと、まずイメージでそのこうシャワーヘッドをイメージして、それが 上のね天国につながっていて、金色のエネルギーだったりオレンジ色のエネルギーだったりレインボーカラーだったりする、それがね光でバーッと出てくるみたいな、そういうふうな光のシャワーをイメージします。まあ僕の場合はもうめんどくさいから、こうピュッてあの足のスイッチを押したらダーッと自動的に流れてくるのを想像してるんですけど、そうするとですね、自分のそのなんて言うんでしょう、こうすごくこうちょっと疲れてしまったり穴が開いたようなオーラがきれいに整うみたいな、そういうイメージをすることで邪気を払うってことをやってます。ちなみにこれは大きな講演会でその何千人の前で喋ったりとか、英語ではね僕6万人に対してセミナーやったりすることもあるんですよ。なのでそういう時ってすごいなんかわーってくるんです。やっぱりね、コメントセクションもダーッともう滝のように流れるんですよね。サンキューサンキューサンキューみたいな流れたりだとか、イエスイエスイエスって流れたりとかするんですけど、その時にやっぱりねすごいエネルギーくるんですよね。YouTube やってる人なんかは多分体験してるんじゃないかと思います。本もね、やっぱり30万部以上売れてくると、なんかね、わさわさするんです。なんかね、あの、傘地蔵ってあったじゃないですか。で、傘地蔵がわさわさ来て、で、そして家の前で止まるみたいな、そんな形でね、人の気がいっぱい来てるような感じがする時ってあるんですよね。で、その時にこのエネルギーのシャワーを浴びると、随分楽になる感じがします。2番目。これはね、誰でもできます。 邪気を浴びたなと思ったらシャワーを浴びるかお風呂に入る。まあこれはね、塩のお風呂に入るっていう人もいますけど、まあ例えばね、足怪我してたりとか蚊に噛まれた後とかがあったとしたら、塩のお風呂入ったらめっちゃ 痛いですからね。だからまあ人それぞれ好みがあると思いますけど、まあちょっと塩をね、つまみして、浄化する。これはね、結構古代からやられた方法ですし、塩にはそういう浄化の作用もあるんじゃないかなと僕は思います。そしてシャワー。これ僕セミナー終わった後必ず一回サッとシャワー浴びるんですよ。で、たとえ2、3分でも、それでもね、スーッと回復しますし、何か大きなオンラインセミナーやった後、必ず僕はお風呂に入って、一回そのエネルギーを出すようにしてます。決して別に汚いものを受けたとは思いませんけど、そういう、なんていうのかな、気の流れみたいなものが滞ったりとかするときに、スーッと、お風呂に入ると、まあ、10分、15分、長いと30分ぐらい入ると、いいんじゃないかなと思います。さあ、そしてですね、3番目、これもお勧めしたいんですけど、物理的に掃除をする。一番簡単なのは窓を開けて外の気を入れるってことですけども、今ねちょうど鳥がすごいさえずってて、気持ちがいい感じなんですけど、今ね雨もこっちは八ヶ岳雨ですごくしとしとって降って、そしてピヨピヨピヨピヨってなんか鳥がね何羽か何種類か鳴いてるんですけど、窓を開けるとそういう気がスーッと入ってきますよね。そうやって外の気の流れを受けることで、随分気持ちが良くなるんじゃないかなと思います。そして、まあそれは一番簡単ですよね。で、できれば掃除機をかける。そして、はたきでね、なんかちょっと、ほこりを落とす。もう普段、うちはお手伝いさんがやってくれてるんですけど、まあだからあんまりね、物理的にはやる必要ないんですけど、まあちょっとシンボルとして、玄関を、水でピュッピュッとこうかけたりだとかっていうのをしたりとか、あるいは雑巾で一回、机を拭いたりだとか、パソコンを拭いたりだとか、携帯拭いたりだとか、メガネを拭いたりとか、そんな感じのことをやるだけでも随分気持ちが変わってきます。なので物理的に掃除をする。これをね、5分でもいいので、やるといいんじゃないかと思います。いつも僕は雑巾を近くに置いてるんですけど、まあ昔そんなことしてなかったんですけどね、僕の友人で最近親しくなった、増田さんってお掃除のね、増田光弘さんっていう人がいるんですが、この人はね、なかなかすごい人で、掃除の本を370万部ぐらい売ってるのかな。で、一緒に八ヶ岳でセミナーとかもやったんですけど、まあ、とにかく心を込めて、その自分の身を清めるかのように、こう、例えばこういうとことかね、シューって雑巾で拭くだけで違うんですよって。なんかね、そういう気持ちでやると、物理的な掃除も、なんか心を清らかにして、汚れを落とす感じがします。そして、こう、雑巾をね、その水で、もう洗ってキュッてやった時になんかねスーってなる感じがします。なので物理的なお掃除、これはねすごく、いいなと思います。特に水回り、トイレとか、洗面台っていうのは僕は必ず毎回ちょっと、1、2分時間かけてキュキュッてきれいにしたりとかしますし、窓、実は窓拭き結構好きなんですよね。増田さんに教えてもらったスクイーザーっていうのがあるんですけど、こんなねゴムベラみたいなのがついてるやつがあるんですよ。あれね、エトレだったかな、すごいんですよ。ピュッてやったら、業務用はね、そんなに高くないです。せいぜい2、3000円のもんだと思うんですけど、キュッと、まあ、100均でも売ってますけどね、100均のやつと全然違います。キュッてやったらね、本当にスーって、汚れが落ちるんですよ。で、汚れてないように見えたけど、この辺が泥だらけになってるのを見ると、相当汚れてたってことなんでしょうね。まあ、タワーマンションの人とかちょっとやりにくいかもしれないけど、できる方はぜひこの物理的に掃除をするっていうのをやってみてください。お風呂入っている時に必ず僕お風呂も一緒に掃除しながらやるんですけど、だから普通のね、体洗いを石鹸できれいにしたりとかするんですけど、そういうことを普段からやってると、とっても気持ちが良くなります。なので物理的なお掃除っていうのは、汚れを払うっていう意味では、実は最高の方法なんじゃないかなと思います。なので朝、換気をして、もう簡単に空拭きでいいので、さっさっさっさってやったり、こうダスターっていうか、こういうモフモフみたいなのあるじゃないですか。それでシュッシュッシュッっていうのはもう、なんか、エネルギーワークみたいなもんですよね。それだけで随分あなたの気持ちもリラックスするんじゃないかなと思います。さあ、そして4番目は体を動かして気を動かす。これもね、すごくいいと思います。特にずっと座って何か原稿を書いてたりとか僕はよくするんですけど、その後ですね、ちょっと30分ぐらい散歩したりだとか、あるいは、そのちょっと体を動かすためにプールに入ったりだとか、そういった感じのことをします。 お風呂に入るってもその一つだと思いますが、どちらかというとちょっと軽く汗をかくようなそういう運動がねいいと思います。早歩きでぐるっと回ってみるとか、それだけでも全然違いますし、スポーツが好きな人はテニスをやったりとか、ジョギングしたりだとかもいいんじゃないでしょうか。実際に体を動かすと気が動いてきます。なのでもしあなたがなんか調子が悪いなとか、なんか気の流れが悪いなと思ったら、実際にねいろいろ体を動かすことによって人生が変わってくると思いますし、こう気分が変わるとやっぱり運命も変わると思います。ちょっと大げさにみたいに聞こえますが、体を動かすこと、朝の散歩でもいいと思います。僕が親しくさせてもらっている精神科医の樺沢紫苑先生はよく朝散歩っていうふうに言われるんですけど、本当にね朝散歩するだけで軽いうつが良くなるような、そういう効果もあるっていうのは科学的にもね証明されてるみたいなので、とにかく体を1日1回2回は動かすといいんじゃないかなと思います。特に今僕、体重のことを気にしているので、ご飯食べたら必ず 2,30 分は動くようにしてます。まあ、それだけでもね随分違ってくるので、ぜひやってみてください。さあ、そして5番目、これはねちょっと変わってますけど、半分冗談半分本気で、言うので気楽に聞き流していただきたいと思いますけど、天使さんにお願いする。天使さん、天使さん、私を浄化してください。これね僕よくやります。そうするとね、イメージの中ですよ、で天使がパタパタパタ飛んできて、はいはい、ケンさんどこですか、こことか、なんかよくマッサージとかでどこか硬いとこないですか、ここっていう感じで、なんか変な人に会ってなんかすごく嫌な感じになったから、ちょっとお願いしますって言ったら、こうなんかね、僕のもうすごい勝手なイメージで霧吹きみたいなんと、こんなちっちゃいこれぐらいのワイパーみたいなんでパタパタパタと飛んできて、ああここ穴が開いてシュシュシュピュピュ治りましたよって言ったら、ありがとう、ここもちょっとお願いって言って、で僕のイメージの中でちょっとニヤニヤ笑いながら、だから喫茶店とかね、カフェとかそういうとこではやってる時には僕はちょっと目を休めてるような感じで、こうやってちょっとでも笑ってるから不気味かもしれないけど、でそうやって天使さんとお話してます。でそして全部きれいにしてくれて、一回深呼吸して、天使さんありがとう、じゃあねっていう風にして、終わります。でまあなんて言うんでしょう、天使さんになんか報酬払わなくていいんですかとかって言ってるんですけど、僕の勝手な解釈では天使さんは人間にすごくなんかしてあげるっていうことが嬉しくてしょうがないと僕は勝手に思ってます。なので自分たちができることは、天使さんにありがとう、なんか助けてくれてありがとう、まあ、こういうねなんこともちょっと半分遊びで信じなくてもいいので、やってみるとね意外と楽しく会話できるものだと思います。なのでなんか誰かに邪気を浴びたなと思ったら、なんかその人に変な念をね送り返すんじゃなくて、その人は悲しかったり辛かったりとかしてわーって言っただけで、それは綺麗に流してあげると、全然あなたに影響を与えることはないと思います。やっぱりね、このエネルギーの循環っていうのがあって初めて人間関係で出ると思うんですけど、自分にちょっとなんかこれは嫌だなと思ったりとか、もうこれちょっと苦しすぎるなと思ったら、そういう人からちょっと距離を保つってことも大切かもしれません。まあ今日はちょっと普段とは違った形で、汚れをどうやって払うのかっていうことについて本田健風に話してみました。皆さんもいろんな方法あると思います。塩風呂に入ることかもしれないし、アロマをね、2、3滴垂らして、ってによって、ちょっとなんかこう、アロマで浄化されるっていうのもいいかもしれません。今日はそういう話はしませんでしたが、あなたにとってこういう方法がありますよっていうのをよかったらコメント欄に教えていただけるととっても嬉しいです。ぜひ、そういったことをシェアしていただきたい、思います。あなたのコメントお待ちしてます。では、今日はこれで終わります。ありがとう、ありがとう、ありがとう。今日の一日が素晴らしいものになりますように、そしてこれを今日夜寝る前に見られている方は、Sweet Dreams、 素敵な夢を見ますように。では終わります。動画を視聴していただいてありがとうございました。この度ハッピーライティングマラソンという企画をやることになりました。イエーイ。この企画はですね、皆さんに文章を書くことの喜びを味わっていただきたいと思って考えました。毎週1回本田健がお題を出しますので、それに呼応して皆さんのノート、そして Facebook、そして恥ずかしがりな方はこうご自身のお気に入りの手帳にこっそり書くのでも構わないと思います。あなたが何かインスピレーションを受けて文章を書く、この回路ができてくるとどんどんどんどん文章を書きたくなると思います。コンセプトとしては毎週1行でもいい、書き続ければ人生は動き出す。これをテーマとして皆さんにいろんなお題を提供しますので、ぜひ面白そうと思った方は一緒にハッピーライティングマラソンで文章を書きましょう。本当にね、1行2行でもいいと思うので、なんかその時の気持ちとか書くと、すごく癒しの効果にもなりますし、 気分がすっきりすると思います。興味のある方は概要欄をご覧ください。